2、3日前の本当に体に応えるような暑さをまだこれからしばらく続くのかなと思うと本当に気持ちも重たくなってしまうんですが、こんな暑い夏空の下ですね、真っ黒なスーツに身を包んでビジネス街を歩く若者の姿をよく見かけます。就職活動、就活に励んでいるんだと思います。まあこれから面接に行くという人たちですよね。面接に行ってそこで緊張を強いられ、それだけでも苦痛なのにこの猛暑、それにこう追い打ちをかけているような気がして、本当に頑張ってくださいというふうに思います。で、まあ当然のことなんですけれども、こうした就活中の大学生の皆さんが手にしているものは、普段はキャンパスに行くときはですね、カジュアルバッグを肩にかけて行くんでしょうけど、もう揃いも揃ってみんな黒い、まあ、ビジネスバッグを持って歩いているわけですね。まあ、仕方のないことかと思います。ただカバンは違っててもですね、中に入っているものはキャンパスに行く時と就活の時とではあんまり変わらないんじゃないかな。大学生とビジネスマンのそんなに違いはないんじゃないか。まあ私が言ってるのは、私は男性ですので男性の持ち物のことしか思い浮かばないんですけど、大抵はですね、本とか書類とか携帯電話とかスマホとか、まあパソコンといったところでしょうかね。これはもう私自身もそうですが、大学生だろうとビジネスマンだろうと、まあ外に出かけていくときにはなくてはならないものというふうに考えているわけであります。それがないと仕事になりませんし、勉強もできないですよね。じゃあ私たちこの牧師はどうかというと、先ほど教会学校の子どもたちにお話したときに一人の少年が言っていましたけど、もう一つ重たいものがあるわけです。聖書ですよね。この大きな、まあこれはかなり大きめの聖書ですけど、これだけのものをカバンにもう一つ詰めることになります。まあ、この頃は牧師たちもスマホとかタブレット端末なんかに聖書を一冊入っちゃいますので、電子書籍として読むということもごく普通にあるんですけれども、それでも例えば家庭集会の時とか、あるいはお見舞いに訪問した時に、そこから聖書の御言葉を読んで一緒に御言葉を聞くなんていう時は、やっぱりスマホでこうやっててはね、ちょっとまあ、私の感覚では御言葉を聞いてるっていうのがいまいち、実感が湧きません。まあ、これもあと20年もすると変わってくるのかもしれませんが、やっぱりずしりと重たくても一冊の聖書をカバンの中に入れるということになるわけであります。確かに聖書はずしりと重たいものですけれども、本当に必要なのはその中に書かれている言葉ですよね。言葉そのものには重さはありません。もし私が一冊の聖書を丸ごと暗記することができて、いつでも必要な時にスラスラスラスラと自由自在に御言葉が出てくるんならば別ですけども、それだったら重い聖書を持ち歩かなくてもいいんですけど、そんなことは私には全くできません。
就活中の学生さんたちも、まあ、カバンの中にパソコンですとかスマホとか入れてるんですけど、やっぱり同じことが言えます。必要なのはスマホそのものではなくて、そこから得られるデータですよね。言葉ですよね。数字だったりします。あるいは図表、チャート、画像、そういった情報が必要なわけで、そうした情報というのはやっぱり重たさ、重みはないんであります。それらを、まあ、パソコンとかスマホを使って取り出すから、そうしたずっしりとした機械をいつも持ち歩いていないといけないわけであります。本当に必要なことというのは、まあ、このように考えてみると、それは重くないのであります。重くない、重さがないのです。カバンの中に本来入れておくべきものは実は何もないのであります。何も持たなくていいんです。今日の福音書ですけど、イエス様が12人の弟子たちを使わす場面のお話であります。確かにイエス様こう言っています。旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋も帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。宣教の旅をするにあたって、神の言葉を伝えるために何も持ち物はいらないと言ったのであります。杖一本だけでいい、パンもお金もいらない、これはまさしく本当に何も持たなくていいということであります。これはちょっとあまりにも私たちの現実からはかけ離れていますので、そう言われてもちょっとピンとこないんですけど、これが主イエスが弟子たちに命じた宣教の心構えなのであります。それにしてもたった一つの携行品がどうして一本の杖なのでしょうか。考えたこと皆さんありますか。一本の杖、私たちにとって杖というと歩く時の、まあ、補助として使うぐらいのことしか思いつかないんですが、イエス様がいた聖書の時代というのは、この一本の杖がもっともっと多くの使い道がどうやらあったようです。羊とかヤギとか家畜を放牧していれば、時間になったら群れを集めるときにこの杖はやっぱり欠かせないでしょう。旅の途中どこかで野宿をしたりするわけです。野宿をしていたら夜中どこからともなく猛獣、珍獣が出てくるかもわかりません。そんな時に動物を追い払ったりする時に欠かせないのが杖だったかもしれません。絶えず危険が潜む宣教の旅路にあって、身を守るための杖という意味合いはやっぱりあったのではないでしょうか。イエス様が2人で行きなさいと言った背景にも、やっぱりこの危険と、旅をする時の危険ということがあったものだと思われます。パンも袋も金も持たずに宣教に出かけなさい、言うなればこれはイエス様が下した宣教計画です。それぞれの教会は毎年、今年はこんな宣教をしよう、いろいろと頭をひねって宣教計画というのを立てるんですけど、これが主イエスがお教えになった宣教計画です。何も持たない、二人で行きなさい、こうした 命令を下したイエス様の意図は一体どこにあったのでありましょうか。そしてペアで行きなさい、こうした意図は一体どこにあったのか。あまりにも現代の教会が考える方策とは異なっていて、やはりピンとこないのです。現代は自己責任ということが盛んに言われる時代です。自己責任、自分の責任で選び取り、自分でこれと決めたものが正しいものだという理解ですよね。何か一つのものを買ったとしても、その食べ物があなたの体にひょっとしたらアレルギーがあるかもしれない。でもその辺の注意書きはちゃんとパッケージに書いてある。もしそれを読まずにあなたがそれを買って、そしてアレルギーになってしまったとしても、それはあなたの責任です。あなたがパッケージに書いてある注意書きを読まなくって食べてしまったからアレルギーになったんです。こういうふうに言われてしまったら、もう何も言えなくなってしまうのであります。自己責任、大変重たい言葉です。人任せではいけないっていうんです。何事も自分自身で判断しなければならないのであります。そうは言われても、いろいろ本で読んで調べたり、パソコンで調べたり、それでもわからないときは信頼できるコンサルタントに高いお金を払って、これからの人生の将来設計をどうしたらいいのか適切なアドバイスをいただく、そういうふうにして最後は自分で決める、まあ、これが今の社会のですね、あるべき生き方だというのであります。自己責任というのはそういうことですよね。で、こうなってくると深い専門的な知識が必要になってまいります。お金が必要です。それがないと私たち正しい判断ができないんですよ。これは困ったことであります。先日7月の中旬に進学校の講談奉仕でルーテル学院大学の山口舞先生が講演をしてくださいました。超高齢化社会とその介護についてという講演でありましたが、高齢化というのが今後ますます進む、そして何でもですね、東京オリンピックを過ぎた頃から65歳以上の人の5人に1人が認知症患者になるだろう、こういう予測が立っているんだそうであります。東京オリンピックの頃ですよ、これは確か2025年ですから、2020年、東京オリンピックよりさらにあと5年後のデータとして、あったんですけど、もう目の前のことですよね。65歳以上の5人に1人が認知症患者、そういう時代を迎えても自己責任でお願いします、こういうふうに言ってしまうことが本当にいいのかどうか、私たち社会は真剣に考えなければならないのであります。托鉢という言葉があります。とても宗教的な言葉です、托鉢。日本では 僧侶が托鉢している様子を繁華街で時々見かけたりしますが、私が子どもの頃の思い出なんですけど、よくですね、托鉢の僧侶が家の中の玄関までガラガラと勝手に開けて入ってきて、そして玄関口でですねお経を唱えていたことを今でも覚えています。でしばらくお経を唱えるとですね、母親が少しその人にお金を渡す。そうすると一礼をして玄関から出ていく。まあガラガラと黙って玄関を開けて入ってくるというのもちょっと今の時代びっくりしますけど、それがごく普通にありました。キリスト教でも托鉢修道会という修道会があります。まあカルメル会ですとか、あるいはドミニコ会とかいう名前の修道会なんかがかつてそうでしたが、私的財産、自分の持ち物を一切持たず、人から与えられる、つまり施されることで日々の暮らしをするという、このライフスタイルをモットーとした修道会が托鉢修道会であります。このグループなどはまさしく今日のこの福音書の御言葉から生まれた修道会活動ということができます。自分に頼るのではなくって人に頼って生きることを良しとするのであります。今のお父さんお母さん、小さな子供さんをお持ちのお父さんお母さん、子供たちにしつけをするとき何て言うんでしょうか。おそらくこれ私の想像ですけど、人に頼るんじゃないよ、自分のことは自分でやりなさい、こういうふうに言うんじゃないでしょうか。頼れるのは自分だけなんだから、人に頼ってちゃいけません。ひょっとして今の子供たちはそんなふうにしつけをされているのかななんて思ったりしますが、托鉢というこのライフスタイルはそんな今日とは真逆の生き方をしているわけであります。今日イエス様が命じた二つのこと、何も持たない、そして二人一組ペアで、これは実は別々のことを言っていません。同じことを言っています。自分だけで生きようとするなということです。お互い頼り合って生きなさい、助け合うこと、そういう生き方がこのイエス様の宣教命令から見えてくるのであります。これは自己責任で片付けられてしまう現代社会に対する非常に強い強烈なアンチテーゼであります。挑戦であります。それは甘いよ、現実は現実を知らなさすぎるね、だから宗教はダメなんだ、そういう声が聞こえてきそうですが、本当にそうでしょうか。人に頼ろうとするイエス様はお人よしすぎるのでしょうか。必ず誰かがあなたを守ってくれる、助けてくれるから心配しないで手ぶらで行きなさい、そのようにイエス様が言っているように聞こえるんですが、でもですね、イエス自身はこうした自分が唱える神の国の教えに反対する者がたくさんいることは分かっていたんです。自分の周りには敵がいっぱいいることをイエス様は承知していました。神の国の宣教がとても難しいことをイエス様ご存知だった。 ったのであります。例を挙げればキリがないんですが、例えばファリサイ派なんていうこの非常に力を持った権力者がそうでした。イエス様に敵対する人でありました。あるいは皆さんも思い出すかもしれません、例え話の中にですね、種をまく例え話があります。良い土にまかれた種、石地にまかれた種、茨にまかれた種、その中で育つのは良い地にまかれた種で、後の石地だとか茨が生えたところの種は成長しないなんていう例え話もしているぐらいです。ですから石地がこの世にはある、茨がいっぱい生えているということをイエス様ご存知なんです。神の国の宣教は思うようにいかない、これを承知の上でイエス様は何も持たないで御国を伝えなさいと教えた、このことを覚えておきたいと思います。65歳以上の5人に1人が認知症、そういう時代を迎えようとしている私たちの社会、この社会を支えていく理念が、モットーが、もしもですよ、相変わらず自己責任だとするならば、この社会は崩れていってしまうのではないでしょうか。自己責任から解放されて、助け合い、頼り合うことができる社会こそ、これからの社会であります。イエス様が今日、このテキストの中、福音書の中で、弟子たちに命じたこの言葉、何も持たない、二人ペアで、これは、これからの新しい時代を見据えた、私たちの社会を支える言葉でもあるのです。教会という場所は今日もこうしているように、このようなイエス様の言葉に耳を傾けて生きるところです。それを大切にして生きよう、この姿勢を絶対にやめないところです。時代遅れと言われようとも、古臭いと言われようとも、人としてあるべき生き方をここにおいて、教会において見出すことができるのであります。それは何かというと、互いに愛し合う、互いに助け合う、共に生きる、このイエス様が教えてくださった神の御旨を大切にするということであります。それを神の出来事として実現しようとするところ、それが教会でございます。今日のこのイエス様の教えから、この何気ないイエス様の言葉の中に神様の霊的な命が宿っているのです。教会というこの何気ない平凡な私たち一人一人の集まりの中に神様の愛が働いているのです。愛し合う、助け合う、そして共に生きる、そこに確かに主が生きておられるのです。お祈りいたします。恵みの神様、私たちが生きているこの時代、神様の御心とひょっとしたら大きくかけ離れてしまっているのかもしれません。個人主義が行き着くところまで行ってしまって、人と人とが疎遠に なってしまっています。どうか再び私たちに聖書の言葉に帰らせて、そしてイエス様が届けてくれた互いに支え合う共に生きる生き方を再び私たちに、そしてこの社会に取り戻すことができますように、どうかそのためにこの教会を、集う私たち一人一人をあなたが守り導いてください。そしてどうぞ私たちをそのためにお持ちください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。